おはようございます。先ほどの広瀬さんの、お話の中に 出生前診断ですか、そういうことが行われて、そして子供に障害があるかもしれないという時にはですね、これを産まないというようなことが公然と行われているということで、何かナチスドイツのことを思い出しましたですね。結局この社会というものは元気な健常なものだけが生きる社会ということで、少しでも何か劣るものは駆逐しなければならないと言ってですね、その最も最たるものはユダヤ人だと言って、何百万人も殺戮をしたわけでありますけれども、ナチスドイツのことはああやっていろいろと批判をされておりますけれども、公然とですね、こうしてこの国で、あるいはこの世界で全く同じことが行われているというのは本当に悲しむべきことであります。しかしまたその反面で、この障害を持って生まれる、あるいはこの障害を負うとか病を持つとかいうことは、この大変つらいことであることも事実であります。ですから、そう言われて、じゃあ、産まないようにしましょうという判断を下したとしてもですね、その判断をいかにもそれはこの悪人のすることだというように、この裁くこともできないわけですよね。本当に自分がもしその立場に立ったら、果たしてどういう判断を下すだろうかということになりますと、誰にもそれは悪いことだとして、この強制することはできないわけである。というのは、もちろんその子供を育てるということも大変だけれども、親として障害を持って生まれてこの世界の中でこれから生きていくということはよほどつらかろうと、ならば生まれてこない方がいいんじゃないかという判断を親の方が下してやることも親の愛情であるかのようにですね、思えるからでありまして、それは非常にある意味ではこの簡単な決断のことではないと思うんですね。しかしこの人間が生きていくということは、大なり小なりいろんな苦しみをこの抱えて生きていくわけでありまして、たまたま元気で生まれてもその後どういうことになるか誰にも予測はつきません。むしろさまざまな苦しみや困難や痛みや、そういうものをどういうふうにこの考えているかということの方がですね、重要な問題ではないかと思うわけであります。で、今日はこのヘブル人への手紙の中から、そういう問題について、聖書の教えを見ていきたいと思いますが、ちょっとクーラーが効きすぎているようなら、これはいいかな。寒いという人もいれば暑いという人もいるので、なかなか難しいですね。この 体感温度というのは人によって全然違うようで、ありますが、どうかあの教会来てクーラーで風邪ひいたということがないようにですね、寒い人は手を挙げて寒いからと言ってくださればですね、すぐに消しますので、まあ汗出してた方がまだ健康ということも言えますので、どうぞ遠慮なく言ってください。ヘブル人への手紙の12章の1節から11節までを読ませていただきます。新約聖書のヘブル人への手紙12章1節から11節までをお読みいたします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。以上であります。まあ、人それぞれいろいろなこの苦しみを私たちは負っておりまして、誰にもその苦しみの重さや痛みの度合いというものを理解することはできません。しかし、全ての人はこの生まれて死ぬまでの間にさまざまな苦しみを背負って生きるわけであります。で、多くの場合はこの苦しみやら病気やら災難やらいろんなこのまあことがありますとですね、その原因を探そうとするわけですね。罰が当たったというようなことでありまして、何か悪いことをしたのでこういうことが起こったんじゃないかというようなことを、まあごく自然に考えますね。これはまあ日本人だけじゃなくて世界中の人がそうでありまして、何か身に悪いことが起こればそれはきっと何かその原因となることがあるんじゃないかというふうに考えるわけであります。そして宗教と言われるものの多くは、それはこういうことがこういう悪いことがありました、ああいう悪いことがありました、まあひどい場合にはあなたの先祖がどうだとかいろいろこう持ち出してきて、言うわけですね。名前が悪いとか画数が悪いとか、家の向きが悪いとか、まあいろんなことを言いまして、その原因となることをまあ探ろうとするわけ。野球の選手なんかなかなかこのいい成績いけないとですね、名前を変えたり、やりますね。まあ溺れ者はわらにもつかむという言葉もありますけれども、しかし間違ってはならないのはですね、ここで非常に大切なことがあるんですけども、 何か悪いことが起こったら、それは自分がその原因となることをしたんじゃないかというふうに考えますけれども、よくよく考えてみると、私たち人間はですね、みんなとことんどうしようもない罪人なんです。だからもし本当に神がですね、私たち人間の心の中にあることやら、人間の今までやってきたことやら言ってきたことやら、それらにいちいち罰を与えていたとするならばですね、誰も一瞬たりとも生きてはいけないんです。この瞬間に世界中の人は誰もいなくなってしまう。だから何か悪いことがあったからといってですね、たまたまどんな悪いことしたかななんてですね考えているのは、常日頃自分は非常にいい人間だと思い上がっている証拠なんです。私は常日頃非常にいい人間だから、こんな不幸になるのはおかしいじゃないかと思う、そのこと自体がですね、これこそが罪なんですよ。これこそが一番罰せられなきゃいけないことですからね。そう思ってる人はもうその瞬間にも終わりですよ。神様からそんなやつはもう地獄行けって言われてですね、一瞬のうちに地獄に投げ入れられたとしても、全然これは文句の言えないぐらいのどうしようもない罪人なんです。だからなんかちょっと不幸があったからとですね、あなたはにこんな悪いことがありました、あんなことが悪いことがありましたなんて言ってる宗教はですね、もう本当にこれは、どうしようもないクズですね。もう本当にそれはただ人間の金を吸い上げようとしているだけのクズのペテンシー以外に何もでもありません。本当に人間がどれほど罪深いかということを真剣に考えていったらですね、そんなことはできないんですよ。息吐いてるだけでも我々罪人なんです。二酸化炭素を出してるんですから、二酸化炭素の濃度が上がると死ぬんですから、車乗ってるだけで十分罪人なんですよ。どれだけ排気ガスをまき散らしてですね、ダイオキシンを出したりね、悪いものを出してるか、もう生きてるというだけでね罪人なんです。だからそんなことでいちいちね罰を当てたりなんかしてたら誰も生きていかれないんです。だからむしろこの程度のことで済んでいるというか、まあそれはさまざまにいろんな苦しみがあります。それはもうこの程度なんていう言い方は大体失礼なことで言うべきではないんですけれども、でもこうして生かされているということ自体がですね、神の憐れみの中にあるということをまず前提として覚えなきゃなりません。どんなに苦しみがあり痛みがあったとしても、神様がこうして生かしていてくださる、こうして曲がり庭にもなんとかこの命がここにあるということをがですね、どれほど神の深い憐れみに支えられているかということをまず前提として覚えていなければならないんです。だから何か悪いことが起こったら、いちいちなんかその自分の過去にこんな悪いことがあったんじゃないか、あんな悪いことがあったって考えること自体がですね、もうこれが本当にこれこそがね罪だということをまず覚えていただきたいんですね。で、聖書は私たちの身の回りに起こっておりますいろいろな苦しみを神からの訓練とはっきりと規定をしております。訓練と思って耐え忍びなさいとこう言っておりますが、あるいはこの今日読みました中に懲らしめという言葉がたくさん出てくるんですね。主はその愛する者を懲らしめる、父が懲らしめる、誰でも受ける懲らしめだとかっていうふうに書いてありますけれども、これはこの懲らしめるというふうに言うとですね、何かこう折檻されているような、押し入れに閉じ込められて押し叩かれているような、そういう感じをしますけれども、新共同訳はこれは鍛錬というふうに訳しておりますね。口語訳聖書は訓練と訳しましたが、父が子供に対してその子供が間違いなく育つようにいろいろとこの、する ことというような意味でありまして、まあ、教育というふうに訳してもいい、まあ、そういうふうに訳されているところもありますけれども、まあ、私はこれはむしろしつけというふうに訳したいんですね。これは父が子に対するしつけである。これは確かに苦しいことではあるけれども、父ならば子供がなんとかまっとうに育ってもらいたい、人に迷惑をかけずに生きてもらいたい、親ならば、父という言葉でありますけれども、これは母でもいいんですね、親ならば当然自分の子供のことを考えてしつけをするわけです。特に小さい時には、まあ、大きくなってもですね、親であればしつけをしますけれども、それは子供のためにですね。でもしつけというものは、しつけられている方からすればこれは楽しいものじゃない、嬉しいものでも楽なものではないですね。叩かれたりすると当然痛いわけであります。しかしそれはここにあるように、父が、天の神様が私たちを実の子として思っていてくださるがゆえのことである、本当の子供であるがゆえのことだということなんですね。私たちに与えられている苦しみは、これはお父さんのしつけだ、聖書ははっきり言ってるんです。だからこれは逃れるべき、何かその最初に言いました罪の罰ではないんですね。むしろ父の子に対する愛情の表れだと言ってるわけです。これ全くですから考え方が違いますね。父親ならば子供を鍛えるのは、これは当然のことだ。しつけるのは、これは親であれば子供をしつけるのは当然のことだ。子供は確かに可愛いし、天使のように、本当に可愛いものでありますけれども、でも放っといたらですね、どんどん悪いことしますね。自分の思うまま、考えるままに、いくらでも悪いことをします。悪いことを、親がしてほしくないことを狙ってやりますね。本当にそれだけはやめてくれということをやるんですよね。で、やっぱりああいうのを見てるとですね、ああ人間というのは生まれつき罪人だなったなと思うんですけども偉そうなことを親というのは思うんですけれども、もうこれだけはしないでほしいと言ってることを子供は一生懸命、今朝もですね、礼拝に来る前に上の坊主が扇風機の中指を突っ込んでですね、いつもするなと言ってるんですけれども、するなと言われてやりたくなるんでしょうね。ぐるぐるこう回ってるしね、突っ込んでるどんな感じかなと思ってこう、ですぐに見つかってですね、バシッと手をこう引っ叩かれてですね、でボロボロ涙を流してですね、やめろ、叩かれた本人はそれはもう痛いしね、悲しいし、でももしそこで私がそこの手を引っ叩かなければ、彼は指が3本ぐらいそのうちなくなってですね、しまうかもしれない。これはしつけですよね。この私たちはこの人間として、まあ、成長すれば大人になって、まあ、この社会においては大人になるわけですけども、天のお父様から見ればですね、いくつになっても子供なんですね。二十歳でも三十でも五十でも八十でも九十でも百を過ぎても、神様の目から見れば本当に赤子に過ぎない。だからその私たちがのために神様はしつけをしてくださっているということなのであります。でももちろん神様は私たちが苦しんでいるのを喜んで見ておられるわけではありません。子供を叩けば親の手も痛いですね。本当にこの叩くことを喜びにしているような親はいないでしょう。そういうのがいたらちょっと問題ですよね。最近ちょっとなんかそういう話も聞いたりしますけれども、でも子供も痛いだろうなと思い、でもその痛いだろうなと思うけれども、この痛みに耐えてくれないとならないんだという気持ちを持ってしつけてる。で、実の人間の父親は不完全なものでありますけれども、天のお父様は完全な方であります。その愛情において完全な方ですから、私たちが苦しんでいるのをただ手をこまねてニコニコして見ているわけではない。 そのことが一番はっきり現れたのはイエス様がこの地上においでになった時のその姿でありました。イエス様は私たちの罪を背負うために、十字架に関わるためにこの地上に来てくださいましたけれども、イエス様は出会う人出会う人のその病や病気や障害や悲しみや苦しみをまず取り除こうとされましたね。まずね。そしてその後で天の御国について教えられました。病気の人がいれば病気の人を治して、それから神の国のことを語られたんですね。まあお前病気だな、いろいろ障害があるな、それはいいよお前、それ神様の訓練だからもうちょっと頑張って受けなさい、なんて、それよりも十字架が大切だなんてことは言われなかったんですね。これはまさに神の目でありましてね、神は私たちの持っている痛みや苦しみをもうそばに来てなんとか助けてやりたいという気持ちがある、なんとかそれを楽にしてやりたいというお気持ちがありながら、しかしもしそこでいちいち全部これを全部これをですね、即座にその苦しみを解放してやったら、人間はダメになってしまう。だから神様は、まあ、心を鬼にしてですね、本当の父でありますから私たちを訓練される。ですから試練というか苦しみは、これは神の愛の証であります。主はその愛する者を懲らしめと12章の6節にあるんですね。主はその愛する者を懲らしめる、愛してるがゆえに懲らしめてるんだということであります。誰でも受ける懲らしみを受けていないとすれば死生児であって本当の子ではない。本当の子だからこそ、愛する子だからこそ、愛が深ければ深いほど神は私たちを懲らしめておられる。だからそれぞれに試練とか苦しみとか痛みとかっていうのは違うと思います。しかし神様は等しく私たちを愛していてください。ですから苦しみが大きければ大きいほど、それだけ神の愛が大きいというふうに考えていいんじゃないでしょうかね。じゃあ私は試練があんまりないから神様愛されてないんじゃないかなってそう思う必要はないですよ。それはそれで大いに喜ぶべきことでね、他の聖書に箇所にはありますけどね、喜んでいる人があったら賛美しなさい、ね、悲しんでいる人だったら祈りなさい。神様は私たちには愛するがゆえに訓練しておられるわけであります。その目的がここにちゃんと書いてあるんですけれども、10節に、なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。益のためだ。肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめる。これはなかなか耳の痛い言葉でね、思うままに私たちを懲らしめてるなんていうとですね、なんか好き放題に子供を引っ張られてるような感じしますけれども、まあでも確かに聖書が言うことは真理なんですね。親は自分が思うままに懲らしめてるんです。自分の考えですよね、浅はかですけれども、親の考えでこれがいいと思うから、あるいはこれが悪いと思うから子供をしつけてる。でも人間の親の考えてることなんか大したことありません。本当に親は浅知恵というんでしょうかね、良かれと思ってやってることだけど、後から考えてみると反省をしたりすることがある、まあ、私も本当にしょっちゅう女房に怒られてるんですね。なんであそこであんなに怒ったのかですね、あんな怒っちゃダメじゃないの、ああいう怒り方はいけないとか、最近うちの女房がですね、教育に詳しくてですね、あっちこっち本を読んだりね、お話を聞きに行ったりしてるもんですから、私ももうそう簡単に子供を叱れないんですね。まず女房の許しをまずこうてからですね、この場合ここで怒ってもよろしいでございましょうかと言ってですね、いいんじゃないなんて言われて初めて怒ったりとかですね、まあ、そんなこともないんですけども、まあでもいろいろと、ごたごたやっておりますけどもね、それだけやっぱり人間の両親親は不完全ですからね、はっきりとこれはまあ、はっきりしてることはありますけども、なかなか全てのことにきちっとした決断ができるわけじゃないですよね、まあ、だから2人でいろいろ相談したり喧嘩したり、しながらやってるわけですけれども、肉の父は肉の親は 短い期間自分が良いと思うままに子供を懲らしめる。でも霊の父である私たちの天のお父様は私たちの益のために私たちを訓練されるんですね。人間の親は良いと思うままにやる。でも誠の天のお父様は益のためにするんです。これはっきりしてるんです。人間の親はただそう思ってるからやってるわけで、だから時によっちゃ間違う、失敗する。いや大人になってですね、あんな育て方するんじゃなかったななんて思うこともあるわけですよね。それも人間ですから仕方がないんですよ。だけども天のお父様はそうじゃないんです。後悔がないですからね。私たちの隅から隅まで知って、またこの世界の全てのことを知った上で私たちに必要なしつけを与えてくださっているわけです。完璧なしつけがここにあるんです。もうこれは、誰にも、口を挟む余地のない。そして私たちの益のためだとか言うんです。私たちの益のため、親はですね、子供の益のためだと思ってるけれども 100% そう思ってるかというとそうでもないんですね。自分の益のためでもあったりするんです。あるいは子供の益のためだと思ってはいても本当にそうかどうかわからないんですよ。わからないんです。いろんな世界のこの世情の考え方だとかですね、その時の感情だとかね、そういうものでいくらでも揺り動かされてますから。でも天のお父様はそういうことは一切ない。私たちの益のため、ご自分、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるというですね。ご自分の清さに預からせるというのはどういうことでしょうか。ご自分のようにする、ご自分のようになるためにという意味なんですね。神のようになる。でも神のようになるというふうに言うとですね、これは何かいかにもおごり高ばったような感じでありますから、ご自分の清さに預からせるというふうに書いてあるんですね。私たちは神様のようにはなれませんけれども、しかし神様に近づくことはできる。イエス様に近づくことはできるんです。それは神の試練によって、神のしつけによってなれることだ。そして11節に、全ての懲らしみはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しくも割れるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますとありますね。聖書の中に実という言葉が出てきますが、これは生きている間に人間の中に与えられるものなんですね。天国行ったったらもうそんなものはいらないんですけれども、例えばガラテヤ書に有名なこの御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善人、義性というのありますけどね、あれ生きている間に私たちの中に結ぶことのできるものを実と言っております。で、平安な義の実という、平安な義の実というのはなんか言葉はすごくいいんですけども、実際どういう意味かちょっと分かりにくいんですが、まあこれは平安という正しい実というふうに言っていいかしませんね。だからこの試練が、この苦しみが神様から与えられたものだと思って、神のしつけだと思ってこれを受けるのとですね、そんなものは考えない、これ何か罰じゃないかとか先祖のたたりじゃないかとかですね、そういうふうに思っている人と、じゃあその結果として得るものは全然違ってくるということなんですよ。そういうふうにたたりだとか呪いだとか、因縁だとか思っているとですね、そのうち人を恨んだりね、この憎しみが固まってきたりね、もう表情まで現れてきますよね。本当にもうそういうものにこう取りつかれてね、あっちの神様こっちの神様行ってですね、行くようになるんですよ。平安の実なんか絶対実らないでしょう。それを考えてみてください、ね、心は騒ぐばっかりですよね。でも神の試練だと、神からの訓練だと、しつけなんだと、そう思っている人には神の平安が実るんですね。だから信仰を持って私たちが年を取っていくということはですね、そこに平安の実が実ってくるわけなんです。感謝のことであります。また一方でですね、これは今読みませんけれども、私たちが苦しみを持つことは他の人の苦しみに共感をするためだというふうにも聖書は書いてありますね。私たちの救い主であるイエス様が 人間として最大の苦しみを味わえた方であります。世界で唯一神から見放されるという苦しみを味わえた方なんですね。その死に方においても苦しみでありましたし、弟子に裏切られたとか、そういろんな苦しみがありますけれども、とにかく最大の苦しみをイエス様は十字架内で受けてくださったんです。この間浄土真宗の講習会にちょっと私も一日だけなんですけど参加をしてまいりましてね、もう浄土真宗づいておりますけれども、大変有名なお坊さんが来られて、いろいろ説明を、三眼適勝とかね、そういう話をして、僕はやっぱり浄土真宗はいい教えなんですけれどもね、阿弥陀様は確かにありがたいんですよね。阿弥陀様は全ての人が悟りを開けなければ自分も悟らなくていいと言った、少額を取らじと、それはありがたい。でお坊さんもさすがにその辺を強調してました。その十八眼はありがたい、ありがたいですね。全ての人が悟るまでは自分は悟らないでいいと言われました。本当にありがたい、それはありがたいですけれども、イエス様はですね、全ての人の罪のために自分の命を捨てられたんですよ。阿弥陀様はまあそこでじっと待ってるだけなんです。みんな悟れ、お前がみんな悟らねえ、わしは悟るんじゃないかって言ってですね、まあ、そういうことじゃないんですけれども、じっと待ってると、それもありがたいけれども、イエス様はですね、待ってたんじゃないんですよ。自分から私たちの中に来られて、私たちの罪の身代わりとして、まず率先して十字架の上で苦しみを得て死んでくださったんでしょう。もう私はその話を一日聞きながらですね、もうそのことが言いたくて、喉からもうその話が出かかっているのを押し殺しながら、苦しみはキリストは試練を受けてくださったんですね。私たちのために進んで十字架に向かわれたんです。その方が私たちの試練や苦しみや痛みというものを分からないはずがないんですよ。まず私たちの痛みを知るために十字架にかかってくださったんでしょう。だから神様は私たちが苦しんでいる姿をですね、もう左内輪で、ああ苦しめ苦しめなんてね、お前ら罪人なんだから苦しんで当然だというような顔して見ておられるわけじゃないんです。あなたたちの苦しみは本当によく分かってる、ね、その苦しみを、しかし私のしつけだと思って、訓練だと思って耐え忍んでくれと願いながらですね、私たちの姿を見ておられるんですね。しかし確かに試練は喜ばしいものではありません。そう書いてあります。全ての懲らしみはその時は喜ばしいものである、かえって悲しく思われるものです。これは当然なんです。喜ばしいものであったり嬉しいものであったりですね、試練のようなにもならないんでしょう。やっぱりそれはその時は人それぞれ度合いは違いますけれども、苦しみですよ、痛みですよ。確かにそうなんです。苦しい時には祈ることも許されている。イエス様だって十字架に着く前の晩に祈られたじゃないですか。ね、神の御子がゲッセマネの園に行って汗を血の滴りのように垂らせて祈られたじゃないですか。しかもですね、イエス様それまでお祈りするときにはいつも一人でお祈りに行かれたんです。あの時はどうでしたか。弟子を連れて帰ったじゃないですか。ペテロを連れて帰ったんです。ペテロは自分を裏切るということをイエス様知っておられたんです。その前に言われたんですから、ペテロに、お前は私のことを知らないと3回言うと言われたんです。でもそのペテロ、全然頼りにならない男でしょう。自分を裏切るんですよ。でもそのペテロでも私と一緒にいてほしいって言って、自分のそばに一緒に、ね、いてほしいって言われた。それぐらいイエス様も心細かったんですよ。それぐらい苦しかったんです。この杯を道路で取り除いてくださいと言って、イエス様も3度祈られた。だからパウロも自分の体の時を取り除いてくださいと言って3度祈ったと言いました。
誰も楽々とやすやすとこの試練に耐えているわけではないんです。イエス様さえ祈られたんですから、私たちも祈るべきなんです。祈ってわめいてわめき散らしてですね、何とかして助けてくれと言って神様に祈ることは許されているんです。大いにやるべきなんです。イエス様だってですね、あの頼りにならない弟子を連れて行かれてお祈りされたんですが、私たちもですね、頼りにならない信仰の友達みんな集めてですね、どうかお祈りしてくださいと言ってですね、頼りにならなきゃいけませんけれども、頼りになりそうな人がいっぱいいますからね、頼りになりそうな人をみんな集めてですね、どうぞお祈りしてくださいと言って祈ってもらえばいいんですよ。隠さないでね、もう一人で一生懸命心に中にしまい込まないで、もう祈ってちょうだい祈ってちょうだいってですね、もうはがきでも手紙でも電話でも何でもいいからみんなに祈ってもらわないと。それぐらい辛いんだったら祈ってもらっていいじゃないですか、ね、そうやって私たちはこの試練に耐えていくわけであり、しかし幸いなことにコリント人への手紙の10章の13節に、これも有名な言葉でありますけれども、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません、神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいませんと。第一コリントの10章の13節、耐えることのできないような試練に合わせることはない。ただこれはですね、本当に試練の中に あったらですね、ほんまかいなと思いたくなる言葉なんですよね。そうは書いてあるけどこれは耐えられまへんでって言いたくなるわけですよね、うん、でもそういう気持ちと聖書に書いてある気持ち言葉とを私たちはいつも計りにかけていくんです。信仰というのはこの御言葉と自分の疑問とのですね、戦いですね。いつも計りにかけてるんです。何も思い悩まないで、何も考えないで、何も謎にも思わないで、不思議にも思わないでですね、神様の言葉を一心に信じることができたら誰も苦労しないんですよ。そうじゃないんですね。なんでだろうかという気持ちがすごく大きい。でもそのすごく重たい気持ちに、重たい御言葉をこっちにドンと乗せてですね、このバランスを保っていくわけでしょう。それがまさに信仰生活ですよね。もう決して、もう何も思い悩むことなんかありませんという人はいない。くどいようですが、イエス様でさえゲッセマネで祈られたんですから、イエス様でさえ悩んだんです。なぜがあったんです。どうしてだろうかということがあったんです。不信仰があったんです。悩まれたんです。だから祈ったんですよ。だから御言葉に頼られたんです。イエス様が御言葉に耐えられたのに、私たち御言葉に耐えらんでいいわけがないじゃないですか。御言葉に耐えらないで試練を乗り切れるはずはないんですよ。でも感謝のことに、この10章の13節の最後に、むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。こう言われてもほんまかいなと思うんだけれども、脱出の道も備えてくださいますという言葉をですね、これは私たちのまさに念仏じゃないですけどね。この間その、講習会に行ってですね、初めて御詠歌というものを、お聞きいたしました。私も一緒に歌ってまいりましたけれども、なかなかいいもんですね。いいというのは曖昧な表現なんですけど、なかなか心に染み入るようなね、ただちょっと暗いんですけどね、うちの教会でやってるようなこんな声じゃないんですけども、ただ食事の前にもちゃんとなんかあって、食後もちゃんとあってですね、なかなかいいもんだなと思いましたが、その講演を聞きながらですね、何人かの方がこう何枚だ何枚だってこうおっしゃるんですね。ちょうどこのクリスチャンの人がお話しながらアーメンっていう、お祈りしながらアーメンっていうのとね、本当によく似てるんですよ、ね、なんかこういいこと18時間だと生で話す生で話す生で話すでですね、あ、これはええなと思いましたね、 なんていうのは南無阿弥陀仏がええということじゃなくてですね、やっぱり南無阿弥陀仏に帰依すると、阿弥陀仏に帰依するというその思いがあのわずかな一文に込められているということに、そこに行ったっていう親鸞としては確かに、偉大な宗教家の天才だったかもしれない。でもそこまでだよね。そこまでですよ。阿弥陀仏に帰依しても阿弥陀仏は何もしてないんですから。阿弥陀仏はただみんなが悟るのを待ってるというだけです。私たちはイエス様が先に苦しまれたんです。先に私たちの前にイエス様は歩いてくださってるんですね。脱出の道も備えていてくださると書いてあるならば、脱出の道も備えてくださると唱えても何でもいいから、私たちはその試練に耐えなきゃいけない。まあ、私も講談の上からですからね、こんな話もしておりますけれども、皆さんの苦しみや痛みが分かっているわけではもちろんありません。それがどれほど深く痛みのあるものか全く理解しておりませんし、知ることもできないものであります。ただ私はこの聖書の言葉が2000年間この世界の人々の試練を耐えさせた言葉であるということは申し上げたいですね。この言葉によって試練に耐えてきた。そしてこの言葉は今日も真実であって、確かにその時は悲しいものであるし、であるけれども後になると必ず平安の実を私たちに結ばせるものであることは間違いないということは確信をするわけであります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、一人一人違う痛みがあり苦しみがあります。今その真っ只中でもう地獄の底にを這いずり回るような苦しみの中にある方もおられます。そうでないものもあるいはあるでしょう。しかしいつ私たちに試練が襲うか分かりません。神様、どうか私たちを試練に合わせないようにしてください。イエス様は主の祈りの中で私たちを試みに合わせずと祈ってくださいましたことを感謝いたします。誰も試練に遭いたいとは思っておりません。また一日も早く試練から逃れたい、苦しみから逃れたいと願っております。しかし神様、私たちが罪人でありまして、あなたの目から見れば赤子に等しい愚かなものでありますがゆえに、あなたは万感の思いで私たちをしつけなければならない。そのことも事実でありましょう。神様、どうぞ私たちの心の中に父の愛を、親の愛を感じる心を与えてください。試練の中にあって、これは本当に私を愛していてくださるからであるということを信仰によって確信することができるように、どうか私たちの弱い信仰を強めてください。私たちの心の中にはいつもなぜなんだ、なぜこんなことが起こるんだだという疑問が湧いております。しかしその時に御言葉の重しが心の疑問を打ち砕いて、どうか主にある平安を与えてくださるようにお願いいたします。また共に祈り合うものでありますように、悲しむ者と共に悲しめと、泣く者と共に泣けとイエス様はおっしゃいました。私たちに与えられている試練が、また一滴の涙を理解するためのものでありますようにお願いいたします。 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。まあ、私たちはよく不幸なんてことを言いますけれども、人間に不幸なんてものはないんです。あるとすればこれは神様から忘れ去られた時が不幸です。ああ今日は不幸だったななんてことはですね、これは間違っても口にしちゃいけない。神の愛に包まれていることはもうそれだけで十分に幸せなことでね。まあそれは、時にはですね、電車乗り遅れそうだなと思って一生懸命走ったらハイヒールが折れてくじいてですね、そのまま乗り込もうかなと思った電車が目の前で扉が閉まって行っちゃってですね、ストッキングが破れて血みどろになって、ああ不幸だなと思うことが、まあ、あるかもしれませんが、神様の愛は変わらない、ね、不幸ということはないです、ね、幸せです。はい、ご起立ください。お祈りを、仰げ主の御顔をご一緒に賛美したいと思います。仰げ主の御顔をたどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、越え身腕に、越え身腕に。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子犬が悪は私たちの救い主である御子イエスキリストの屈しき恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる親しき聖霊なる神の親しき交わりとなる様が、この小さな群れに集うすべての方々と共に豊かにありますように。アーメン。それでは今日の礼拝これまでいたします。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。